サンちゃんと
コスモさんの
好きなこと
言ったるで
みなさんこんにちは。
こんにちは。
もしくはこんばんは。
こんばんは。
ハッピーライフ研究家のサンちゃんです。
コスモさんです。
サンちゃんと
コスモさんの
好きなこと
言ったるで
ブリアナさん、
そうそう
久々だから久々だからね。なんだかんだで9月に入っちゃいましたね。
そうですね。
はい、
そうだそうだ
そう、うん、そして今はリモート収録ではございません、うん、
はい、
はい、半年ぶりにコスモさんと会いました。
そう、このテンポの良さって言おうとしてるとこから噛むっていうね。そう、
た
って
テンポ久しぶりだからそうなんですよ。あの、まあ、自粛という、ね、
はい、
時期もありましたので、
はい、
なんかなかなか会いづらいねっつってね。
そうね、
うん、うん、でずっと、まあ、連絡は取ってたしよく話はしてたので、
うん、
まあいっかっていうので、うん、会わなかったんですけど、
はい、
今回ちょっとね、
うん、
コスモさんと会うきっかけがあったんですよ、
はい、
それは、
はい、
コスモさんが生徒さんから、
はい、
美味しいスイーツをね、
はい、そうです、
もらわれたのよね。
そう、立派なのをいただきまして。
何もらったの？
バームクーヘンヌ。
バームクーヘンヌ、何それね、うん、それ正しい発音それなの？
そうそうそうそう、
バームクーヘンヌ、あ、もうなんかね、
うん、
もらったんだよね、
はい、
そうで、すごい立派でめっちゃでかい、
うん、切り株みたいなね、
切り株みたいな、
うん、
のを、
うん、
もらったんですけど、どうやらコスモさん、
はい、
スイーツ好きだけど、
うん、スポンジっぽいのがね、そんなに得意じゃないですよ。
はい、得意なの何じゃん？
クリーム系。
クリーム系？
そう、ミルクっぽいのとかクリームっぽいのとか、
はい、
滑らか系。
滑らか系なんて言うんだあれ、
そう、はい、分かんないけど
何、水分持ってかれる系が嫌なの？
そう、シフォンケーキとか、
はいはい、カステラ、
カステラとか、はい、そう、バームクーヘンとかみたいな、
うん、
クリームではないでしょあれ。
まあまあスポンジだね。
スポンジだよね、
うん、
がちょっとダメなんです。
じゃあマドレーヌとか、
うん、
まああんまり、
まあ、そんなに期待ではないけど、まあ、うん、マドレーヌとか、
うん、
パウンドケーキとかはちょっとしっとりしてたりするじゃない、
うん、うん、
は、まあ、まあ、まだまだ、うん、好きっちゃ好きだけど、
うん、
まあでも好んではそんなに進んで買わないかな。
うん、滑らかしてないわけね、あなたの中で。
そう、
うん、
うん、
なるほどです、うん、で一方私バームクーヘン好きな、クーヘン、ね、好きなんですよ、はい、好きなんですよ、
はい、
何でしょうね、私はコスモさんほどスイーツが好ん、ね、好きではない、
うん、そもそもね、
そもそもね、うんうん、あまり好んで食べないんですけれども、
はい、
バームクーヘンには目がないというか、
うん、
かといって別に詳しいわけじゃないんだけどバームクーヘンは好きなんですよ、
はい、
っていう、まあ、2人がそもそもおりまして、
はい、
その状態でコスモさんがでっけえのもらって、
うん、
一人じゃ食いきれねえよと、
はい、
うん、このままじゃ、
うん、
賞味期限、
うん、
が過ぎて、
うん、
ごめんこっちゃうかもしれない、
そうそうそう、大変大変
ってなったら、
うん、
え、そんなんじゃあ密とか自粛とか関係ないよねっつって、
うん、
すっ飛んできました。
なるほど食い気ということです。
食い気です。食い気につられて私は今ここにおります、
はい、
ありがとうございます、
はい、
おかげさまで賞味期限内に、
うん、
美味しくいただきましたよ、
うん
うん、
実際ね、美味しいやつで、
美味しいやつだった、ありがとうございます、う
ん、はい、
あれはしっとりしてて美味しゅうございましたわ、
うん
うん、まだまだあるのでちょっと糖分肩でたまにはね、
そうそう、
いいじゃない、
いいんじゃないです
かと思って、
はい、
いただきたいと思います、
はい、
それがきっかけでですね、今、はいはい、コスモさんと半年ぶりにご対面いたしましたので、
はい、この店舗間で、
そう、この店舗間でお届けしております。
タイムラグがないっていうね、
そうそう、で多分声の大きさも一緒、
はい、あ、そうですそうです、
はい、
うん、
はい、
なんか大きくなって小さくなってしてたからね、やっぱりリモートってね、
ね、
うん、
あの辺はしょうがないんだろうけどね、
そうね、
まあそういったストレスがない、
はい、
ノーストレスですよ、
ノーストレスですよ皆さんも さぞかし聞きやすいでございましょう。
聞きやすいですか、
はい、
うん、ありがとうございます演じまたないテンポよく行きたいからね、はい、でですね、
はい、
私が久しぶりにやってきたらコスモさんがまた面白グッズを、
はい
はい、準備していてくださいまして、その名も、はい、
うん、
デレレレッテレ
ガムトーク
でございます、
うん、
ガムトークというのは、
うん、
なんでしょう、カードゲーム、
あ、まあ、カードゲーム、うん、そうだね、
うん、
うん、
さらば沈黙ようこそ話題って書いてある、
そうです、
はい、 まあ、あの以前アンゲームというのをね、
うん、
やったっていうのを
ご紹介しましたね、
うん、したことあるんですけども、うん、に似た感じですね。
そうね、
うんうん、カードをめくってそこに書いてあるトピックについてその人が語ると、
うん、
めくった人がね、
はい、
で他の人は聞いてて、
うん、
聞き終わったら必ず、
うんうん、
ええ話や、
そうそうそう、
と言ってあげてくださいってルールがついてるんです。
そうなんです、
はい、
オチがなくてもいいんですよ、喋る側がね、
う
ん、
そうそう、話にオチがなくても大丈夫、話し終わったらいい話やと言ってあげてください、
うん、
場が和み会話が弾みますと、
はい、
はい、絶賛カード60枚、
あ、60枚もあるのね、
はい、
うん、
入ってますね、
うん、
で、まあ、その60枚のうちに全部で1枚につき6問、う
ん、6問書いてあるんです、
うん、で、うん、それは、
うん、
まあ、その下カードのなんていうの、裏面っていうの、表紙っていうの、うん、
めくって、
うん、
めくったカードの山の方の一番上に残ってるところに数字が書いてある
わけです。はいはいはい。
そうそうそうそう。
それが1から6まで書いてあって、
うん、
そのが例えば1って書いてあったら、うん、めくったカードの1から6のうちの1をについて語るという。
語るという。
そう。
うん、
だから60枚かける6だから360通りあるってことですか。
すごい、そういうことだね。
うん。
そうだそうだ。
はい。の質問ができるので、まあ飽きない飽きないということで、
はい、うん、
これを久しぶりに半年ぶりにね、
はい、
お会いして昨日やったんだけど、えらい時間かかったよね。
かった、何時間ぐらい、10時間ぐらいさ、
10時間ぐらいずらした脱線しまくりもあったけど
脱線しまくりもあったけど、
うん、
うん、
なんかまだまだお互い知らないことあんだねっつってね。
そう、
うん、
アンゲームよりは質問がかなりカジュアルなんですよ、
う
ん、
そうですね、すごいピンポイント、うん、
ピンポイント、
うん、これの話題っていうね、
それかっていうね、
うん、だからわざわざコスモさんに話す必要がないと思ってた話題なんでしょうね。
まあわざわざこれについてどう思うっていうね、
うん、
おかしこまって聞くようなことでもないっていう、
そうそう、だからそれがどんなもんなのかをちょっと、
はい、
あの我々の自己紹介改めてね、
はい、
兼ねて、
はい、
ちょっと今日はガムトークで、は
い、ガムトークで、
はい、うちらのガムトークを黙って聞いててください。
いや騒いで聞いてる人あんまりいないと思います
ですよね、
はい、
はい、じゃ あ, あの別に騒いで聞いていただいても結構ですし、
いいです
よ、うん、はい、あいので、ね、
うん、
あの挟んでいただいても、
あ、そうですね、
そんな、
うん、
バッケじゃないのって言っていただいても結構ですよ、
あ、そうですそうです、
うんうん、届かないから、
う
ん、こっち、
は
い、
そうそうそう、誰に何と言われると気にしない人たち
です気にしない人なんで好きなように言ってください、
はい、
じゃあやってみたいと思います、
はい、
レッツスタートガムトーク。じゃあコスモさんどうぞ。
私ですか、
はい、1枚めくります。
そうすると山の方には、
うん、2
と書いてあります、
はい、
でカードには2番は、うん、あら、
ピアノの話、
ピアノの話、
これは語れることいっぱいあるんじゃないですか。
いっぱいありますよ本当に、うん、まあ、僕5歳からピアノやってますから。
5歳からピアノやってらっしゃる、
はい、
はい、そこで終わって、ちょっと待って、ちょっと待って、
いやいや、
ちょっと待って、今の何、
いや違う違う違う、ちょっとありすぎて、
あ、そっちね、
ありすぎてどう言ったらいいのかなっていう、
そっちね、はいはい、なんかちょっと羨ましい系の沈黙だったのね、
う
ん
う
ん、サラは沈黙なはずなのに、
沈黙なんだけどもうありすぎちゃって、これ語り出したらなんか一生分かかるわけじゃん僕の。
まあそうだね、そうだね、う
ん、43年分、
43年分、
そう、
うん、まあ、じゃ あ, あのじゃあ、せっかくなのでね、
はい、
あのパッと思いついたやつにいこう。
はい、
はい、
あ、ね、
はい、
ピアノ今でも弾きますよ、
はい、
弾くけど、
はい、
なんつったらいいのかな、あのね、あの今ぶっちゅう言ってますけど、あのこれ今スイカジュース飲んでるんですよね、
うん、あのコスモさんが買っといてくれたやつやから、
そうそうそ う, そ う, そ う, そうスイカジュースね、
はい、すいません
ぶっちゅう言いながら飲んでますけども僕のピアノは何でしてんの聞いて、
そうだったそうだった、ごめん、聞く気まんま、聞く気まんまだったんですよ、スイカジュースのせいですよこれは、ちょっと私のせいではないんですいません、自分のせい、自分のせいなんですよ、自分のせいなんですけど、聞く気まんま、
ちょっとそれ忘れちゃったじゃんありすぎて、だから
ありすぎてね、
ありすぎて、
そうで、こういう感じでどんどん脱線していくので、
はい、
10時間かかるんですよ、
そうなんです
全然進まへん、
全然進まへん
分かった、じゃあちょっとスイカジュースとどういうとこやるから、はい
はい
はい、
はいはい、
じゃあ真剣に聞く
よ。じゃあちょっといい話しようかな。
あ、お願いいたします。
僕ピアノ弾くときね、
はい、
僕の中ではピアノ以外の音も鳴ってんの。
お、どういうこと。
だからピアノって右手と左手しかないじゃん、
はい、
弾くのって、
うん、
だから実際鳴る音の数とかって決まってるんだけど、
うん、
例えばなんかリズムのある曲を弾くときとかは、うん、僕の中ではもうドラムの音もベースの音も鳴ってんのね、頭の中で。でそれに合わせてピアノで弾いてる。し、なんかなんだろう、例えばゆったりバラードとかだったら、例えばストリングスの音とか、バイオリンとか
オーケストラね、
オーケストラのなんかフルートの音とかがなんとなく自分の中で聞こえてんの。でそれをまあなんかこう再現するというか、うん、そういう聞こえてる感じをピアノで弾いてるみたいな感じ。
へえ、そうなんだ。
そう、
それは何だろう、既存の曲だったら、うん、その知ってる曲の、
うん、
あ、でもちょっと待って、例えばピアノオンリーの曲を、
はい、
既存の曲でね、
はい、
あなたが弾く時も勝手になるの、う
ん、なる時もある。
あ、そう。
うん、原曲の印象が強い時は原曲のピアノの音しかならないこともあるけど、
うん、
自分の中で勝手になっちゃうこともある。
それはあれじゃないの、あの作曲家向きなんじゃないの。あ、作曲してんだっけ。
作曲してるよ。
あ、そう、
編曲のこと。
そうそうそうそうそう。
え、あのね、そう、編曲家向きとは言われたことはあんの。僕楽器いろいろできるっていうかやるじゃない、
うんうん、
からなんかその楽器の知識もあんだからし、アレンジできてるからもっとパソコンとかでアレンジやった方がいいよって言うんだけどさ、
うん、
パソコンに打ち込むのはめんどくさいんだよね
頭 の音、流れてる音をね、
を再現するのがもうめんどくさいの、う
ん、でやってたじゃん、ちょこっとさ、
ちょこっとやってたけど、あれもうめんどくさいの時間かかるしさ、
キリがないしね
そうそうそうそう。でも作るといいの作るんですよ、自分で言うけどやんないだけで。
あ、そう、うん、じゃあ流れちゃう。それ昔から
昔からで、ありがたいことにさ、うん、僕あの歌い手さん、歌っていらっしゃる方々の後ろでピアノ弾いたり、
はいはい、伴奏ね、
伴奏ね、ピアノ伴奏弾いたりすることもあるんだけど、
うん、
あのご好評いただくんですよ大体。
あ、歌いやすいです、コスモさんのピアノ。
そう、歌いやすいってすごい言っていただけて、
うん、
で僕は別にそんな特別な意識はしてないんだけど、
うん、
まあやっぱりそのアンサンブルを意識してるの僕は。
アンサンボ、
アンサンボ、だからピアノと歌だけなんだけど、
うん、
僕の中ではもう例えば曲によってはドラムもベースもいるのよ。
はいはいはいはい、はい、
で他の楽器もギターとかも入ってるし、
うん、
でボーカルさんもいらっしゃると、
うん、
でバンドってその全部のメンバーのアンサンブルなわけじゃない
。はいはいはい、はい、
合奏ね、
うん、
だから一人で突っ走っちゃダメなわけ本来バンドって、
うんうん、
だからドラムのリズムに合わせてとかあるじゃんさ、うんうん、だから僕の頭の中で鳴ってるドラムのリズムに合わせてピアノを弾いてボーカルさんの呼吸を見てみたいな感じで弾いてる。
へえ、うん、いいですね。
から歌いやすいんだと思う。
なるほどなるほど、
うん、
分析してみた結果
そう。
なるほどですね。
だからピアノだけで勝手にテンポ揺れ揺れとかはない、
はい、
もうリズムが鳴ってるから、
るからね。
そうそうそうそう、
なるほど、
うん、だからもうこうじゃんじゃんドタツタスドドマチャンみたいな、はいはい、もうなってんのよ
隙間にね、隙間にね、ピアノはチャンチャンしか弾いてないけ
けど
その隙間にドタスタタタタタンが入ってるわけね
みたいな。そうそうそう、でベースがドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンとかなんか入ってるんだよ、
はい、はいはいはい、ほ
ー、そういうのを感じながら弾いてるからまあグルーヴが出るのかなな
んかええー、話やこれお約束ですからね。
そう
オチがあろうとなか
ろうと、
おとりあえず、うん、ええ、話し合って
言うんですよ、うん、
昨日もいっぱい言ってたよね。
そう
じゃあ、はい、行ってみたいと思います。さん、はい、ちゃん引くと 5番目、
はい、5番は何て書いてある。
机の話、
はい、机の話
ね。これね、机の話なんかします、皆さん普段
そう、折り入ってね、
折り入って、
ねえねえ、さんちゃんさ、
うん、
机の話聞かせてって言うことないでしょ。
ないでしょ、うん、そうで、例えば机を購入しましたとか、
うんうん、
あのなんだろうね、身長どんな身長をしようかなと思ってんだけどどれがいいと思うとかっていう、うん、
シチュエーションがね
あれば、うん、机の話は出せますけど、うん、さあ今何もない状態で、うん、机の話しろって言ったら何が出るかで困るんですよ、うん、はい、
はい、
で机の話でしょ。
そう、机の話、
机の話ね、
はい、
ああの中高時代の学校の机の話というので、
は
い
は
い、
うん、
まあ本当うちもなんもないですけど、
どういいんです
か、はい、あの私の中学校って1年2年まではすごい古いところだったんですよ、
うん、
で3年になってからちょっと違うところに新しい校舎が建って、うん、まあ設備も一新、
うん、
で古いところの、うん、 あの学校の机ってさ、うん、要はあの彫ってあるわけです、いろいろみんなが
彫っちゃうのね、
うん、
彫刻刀とか、
そう
カッターとかで、あ
のカッターなのかあのコンパスの先みたいな、
何かしら尖ったもんで彫っちゃう、
そう、うん、自分のなんとか三十あったでしょ、名前変えたり、わかんないですよ、ひょっとしたらあややがさとか書いてあったのかもしれないし、それ知りませんよ、
はいはい、
はい、いろいろなんかそう買ってあって、その机ってさ、
うん、
どの机が当たるかっていうのはわかんないわけじゃん、
わかんない、
うんうん、そこ座った人の席だったし、机ごと移動してたかちょっとそれも忘れちゃったんだけど、
はい、
外れを引くと、
うん、
えらいもうボッコボコの机に当たったことがあって、
はいはいはい、
この人ほんと勉強せずに、
うん、
なんていうの、深さ1センチ2センチぐらいありそうなぐらいのなんか彫り師の机に当たったりするんですよ、
はいはい、
あれがもう本当に嫌で、
はいはいはいはい、
うん、あの何でしょう、下敷きとかノートの上で書けばいいんだけど、うん、ついつい知らずにそんなの紙だけやってボコってこうさ、
しゃべる
じゃん、そらぬじゃんってあーんってなって、
うん、
で私はそういう削りたい欲もなく、
うん、
ここにメモリアルを残したい欲もなかったので、
はいはいはい、
気持ちが一切ガサ分かんなかったんですよ、
うん、
ここに掘りたがる人の気持ちが、
うんうん、
分からなくって、
うん、
もうただただ私にとっては不便なだけだったんです、
うんうんうん、
あの環境が、
うん、
でうーんってなってたんですけど、その中学3年になって、
うん、
まあ設備一新、
うん、
机も新しくなり軽くなり、
うんうん、
もちろんない、
うん、まっさらの、
まっさらの、
うん、
その時の、うん、なんだろう、このストレス、ノーストレス
ノーストレスが
の、
うん、
はい、環境に、
はい、
ものすごくありがたみを感じたんですよ、うん、
はいはいはい、
ボコボコ机が、学校机はボコボコ机が当たり前、
うん、
だと思ってて、それに耐えて勉強しなきゃいけない、うん、そんなもんだですよ、
うん、
学校で勉強するってのも彼になったら、
はいはい、
シャーパーの芯が刺さるのが当たり前だと思ってたのが、
うん、
実はそうではない環境もあるんだと、
はいはい、
いうことをタイミングよく経験させていただいた時に、
うん、
あ、嬉しいって素直に思えたの、
うん、あ、はいはいはいはい、
別に何も勉強とかしてたわけじゃないですよ、ただそんなちっちゃいことが私にとってはストレスだったんだなっていうのに気づけました、
まあまあ、あ、綺麗になって初めて、
そうそう、
はいはいはいはい、
そう、
改めて、
ね、改めて、そう、うん、であと知りたい、なんであんな本の
なんかもうさ、
うん、
誰かがやったら乗っかるんだろうね、きっと、ね、
それも分かるよ、誰かで、だからその一発目にやる勇気があって、うん、へへ俺やってやったぜってしたいのか、
うんうん、
それ乗っかってしたいのか知らんけど、
うん、
何がしたいの、
そうね、
うん、
もうだから授業があまりにも、
うん、
もう聞いてなくてつまんなくて、うん、もうコリコリやっちゃうんじゃない、もうあの 手癖じゃなくて、なんつうの、いたずらみたいな、
いたずらで、
そう、
あ、何、無心になって掘り続ける、
そう、無心になって、あ、つまんない、早くお願いなっていう、
1センチ2センチで掘った人すげえな、
だからもう歴代のよ、
あれが
歴代の、
あそこに俺も爪痕一緒に先輩乗させてもらいますみたいな感じ、
そうそうそうそうそう、継ぎ足し継ぎ足しですよ多分、
なるほどね、
うん、
あのごめん気持ちわかんないっていうのを机の話というトピックで思い出しました、
はい、はい、話や
でしょ、うん、でこんな話、うん、コスモさんにするわけないじゃん、
そうだ、
ね、10年以上一緒にいるのに、
うん、机の話を改まって聞いたことはない
ないでしょ、うん、だから昨日はそんな話がいっぱいだったんですよ、
そうだね、
その10時間ぐらい伸びるわねっていう、
まあね、60もあるしね、
そう寝たの朝6時ですよ、
そうです
はい、どうぞ、
はい、めくりますと2番、
はい、
2番には何書いてある、最近読んだ本の話、
あ、いいんじゃないですか、あなた本読むし、私それ振られたら困ったけど、
あ、そうだよね、
うん、
僕今ほらコーチングっていうものを勉強してるんですよ、
はいはいはいはい、
うんうん、でコーチングの本をいっぱい読んでます、うん、
はい、
うん、あのコーチングっていうのは何かというと、
はい、
質問いっぱいするの、
うんうん、
だからね本当にちょっとこのゲームに似てるんだけど、
うん、
普段自分では考えないようなこととかも、
うん、
人に質問されると改めて考えるとかあるじゃん、
うん、
だったりなんかほら例えば悩み事とかも、
うん、
あの愚痴みたいに喋ってたら、
うん、
なんか解決しちゃった自分の中で、
うんうんうんうん、
あ、そうだよね、じゃあもうじゃあこれでいいやとかさ、
勝
手になって、
うんうん、
あ、ありがとうありがとう解決したみたいなさ、何も言ってないのにみたいなあるじゃんさ、
うん、
それをやってあげる相手、
はいはいはいはい、はい、
をコーチっていうの、
はい、
言っちゃえば、
はい、
のコーチングを勉強したいの、
うわ、
うん、でそれをまあ昔からなんか僕のボイトレレッスンスタイルがコーチングっぽいねってすごい言われてたの、いろんな人から、
うんうん、
けどなんかそうなんだぐらいだったんだけど、
うん、
最近ほら自己理解をね、僕がっつりやりまして、
うん、
やってる中で、あ、僕コーチングっていうものがどうやら好きらしい、
うん、
しどうも興味あるっぽいぞ、
うん、
ちゃんと学んでみようと思って、
うんうん、
先生について勉強したりとか、
はいはいはい、
本読んだりとか、
うん、
あのオンライン講座受けたりとかしてがっつりやってる、
はいはい、
だから最近読んだ本もコーチングの本です。
なるほど、
うん、
まあうんそうね、コツモさんコーチングっぽい。
そうね、
うん、
うん、
私は無理っぽい。話や、
はい、
もうこれからのコスモさんがね楽しみでございますね。
はい、
次々いきましょうかね、はい、5番ですね。5番は反物質の話。何反物質って何？
反物質で何？グーグ
ルって昨日もなんだっけ、なんかレーザー砲みたいな話のこと。
家電粒子砲。
家電粒子砲の話で、うん、何家電粒子砲って何、その放射線かなんかなのって調べたら、うん、なんか SF の世界のあれなんだよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
はい、これは反物質。
ちょっと待って、分かりやすい説明はなんかどっかに書いてあるのかな。
反
物質、
うん、何反物質って皆さん分かります？じゃあちょっと次回にします。
あ、そうですね、
はい、じゃあもう一枚とも入れます、はい、何反物質って、
ね、分かんない、ちょっと調べてどこかな、
はいはい、1番甘い話。
甘い話
なんだろう、
いろいろあるよ甘いって。
そうなのよ、
うん、
甘い話ね、
うん、で沈黙
そうでした、さらば沈黙、さらば沈黙でしたね、うんうん、すいません。甘い話ですね、
はい、まあ、食べ物の甘いもあるし、
うん、
なんか甘い考えとかの甘いもあるし、
あそうですよね、
スイートなもあるし、あ甘いもあるし、いろいろね
ありますね、
うん、
さっきバームクーヘンの話をお前すればよかったかなと思って
じゃあもうここはあこれ言っていいのかな、
はい、どうぞ。
ここはもういっそさ、
うん、
甘ったれでんじゃねえよの甘い話そういう方が出んじゃないの？
まあ出る出る、
うん、
エピソード山ほどあるんですけど、それどのエピソードで言えばいいかしら、
いっぱいありすぎて、
いっぱいありすぎて、あの、あなたのピアノと同じだけ
ありすぎて帰って沈黙になっちゃう。
そう沈黙、うん、甘ったれてんじゃねえよね、
はい、
ありますね、
はい、
あの最近さんちゃん、
はい、
恋愛ごとの相談を受ける機会がものすごく増えまして、
はいはい、
うん
うん、
あの甘ったれてんじゃねえよって思うことはよくあります。
なるほど、
はい、
うん、
なんだろうね、
うん、
あの頼むから、
うん、
やっぱり相手に満たしてもらうとするのやめんさい、
相手はこうしてくんない、
はい、やめんな、
やめんな、
やめんなっていうのとかを考えた時に、
うん、
あのなんでしょう、もちろんさっきあのねコーチングの話でも言って解決したっていうケースもあるので、
うんうん、
ただ愚痴をダラダラとか、
うん、
雑談わーって話されるのは、
うん、
いいんです、
はい、
それで自己解決なさるんであればいいんですけど、
はい、うん、
恋愛においてそれで自己解決した試しはないのよ、
う
ん、
ほう、うんうん、
あるなんだろう、試しはないって言ったら言い過ぎ結構
まあだから相手に気持ち的に求めてるうちは自己解決しないでしょ、要は相手が変わんないと
そうそう
あんたも納得しないでしょっていうことでしょ、
そう、
はいはいはい、
そうだからあのそっかってなって、うん、分かったってなっても、
うん、
結局同じ悩みを持ってきちゃったまた、
はいはいはいはい、
うん、なので私は、
うん、
恋愛相談、
うん、
本気で恋愛を何とかしたいんだったら、
うん、
もう2人揃ってサンちゃんとこおいでと思ってる。
なるほどね、
うん、
両方の言い分聞くよ、
両方の言い分聞く、その代わり本気でやり直したいと思ってるんだったら、
うん、
その仲立ちする仲介役、
うん、
うん、入る分には全然いいです。
でも場合によってはもうあんたもう別れなさいって言うかもしれないでし
ょ、そう、
うん、
その覚悟を持って、
うん、
ちゃんと向き合いた
い
ぐらいの気持ちで望んでくださらないと、
うんうん、
恋愛相談にはならへんなっていうのを最近思ってます。
もうちゃんと解決しないよと、
そうそうそう、うん、そんな甘ったれた、そもそもあんた自分の問題やんそれみたいな、
うんうんうん、相手がどこ言ってるけど、
うん、うん、もちろん相手もそうかもしれないねって、
うん、
相手がやってる行動もあなたの話を聞く限り甘ったれてるよねって、
うんうん、
だけどそこの部分で彼がやってくれないからとかじゃなくて、おめえからじゃあなんとか考えろやっていう、
なるほどね、
うん、
うんうん、
考えんしゃいもうちょっとねっていう、
そうだね、
うん、
まず自分でできることあるでしょ、
そう、もっともっとやり方あるでしょって、うん、そこの中に思い込みいっぱいありませんかって、決めつけてませんかっていう話が多いので、
うん
うん、
はいはい、
そうね、ちょっと恋愛相談を別にバカにする気はもちろんないし、うん、本気で取り組みたいです、
うんうんうん、
解決して差し上げたい、
うん、
ずっと悩んでらっしゃるから、
はい、
だけれども、
うん、
その前段階として気づいてねっていうのはね、
はいはいはいはい、
ちょっとね、
うん、
ありますね、
なるほどね、
うん、
そこ解決しないともう堂々巡りですよっていう、
さあ そうなんの。
何回もやるよっていうことよね。
そういうこと。
はいはいはい、
はい、
話よ。
でしょ。
うん。
はい、続きまして。
次一番です。小学校の話。
うん。
小学校の話。
うん。
別に自分の小学校じゃなくてもいいよね。小学校。
うん。小学校とはっていうのでもいいんじゃないの。
小学校とはね。
うん。の時ってこうだよねとかさ。
はいはいはいはいはい。
みんなの考え方ってこうだったとか、こういうのを形成される時期だよねとか。
なんかね、ほら、甥っ子姪っ子がいるじゃない、うんうん、小中高生ぐらいのね、
うんうん、
でほら勉強するったり、ほら自粛期間中ズームで勉強教えたりしてた、
うん、家庭教師してた、
ね、家庭教師してたの、
うん、
無料で、
うん、重要なのね、
重要
な、はい、
やってたんだけど、
うん、
なんかほら基本的に勉強ってさ、
はい、
苦手なものを、
うん、
あのできるようにしようねっていう、これがいつも点数悪いからできるようにしましょうとか、
うん、
でほらまして受験なんて関わってきたらさ、
うん、
な何教科とかの3教科4教科あるの受験っていうのは、
受験どこの受験によって、
高校、例えば高校受験
だったら高教科じゃないの、A 数国社 D じゃない
D とかな
ん
か、
うん、
高校受験してないかもし
れ
ない
、あそこそこ、
うん、で例えばじゃあ理科が悪いですってなったら、はい、理科を良くしないと、
うん、
受験合格もほら到達しづらいよとかさ、
うん、ああるある、
理科は0点でもいいよとかないんでしょ多分、あれ
ないない多分、うん、
なんか何点、全部何点以上とかないとダメよとか、そういうことでしょ、
まあ、そう、文系理系とかそういう特化した高校とかじゃない限り、うん、非公共科じゃない平均でしょ、
そうだね、
うん、
なんかそうなるとさ苦手克服をやる時間にすごい時間を取られるのね、
そうだね、うん、
なんかそれ下せないんだよね、
そうね、
うん、なんか苦手な教科だけを克服するために塾行ってますとか、
うん、
まあまあ今までで考えたら普通なんだけど、それが受験対策です、うん、学校のその成績の対策ですっていうのはまあ普通なんだろうけど、
はいはい、
なんか今自分の生き方としてはそれが消せないくなっちゃった、
まあね、
うん、
特に小学校っていうのは選択肢広ければ広いほどいいよねっていう、
うん、
そうね、状態だよねきっとね、
そうね、
うん、
やっぱりどうしても受験はついて回るから、
まあね、
うん、苦手な教科を残しておくと受験に響くよっていうのあるじゃん、
あるある、
うん、後々響くよ、あるじゃん、例えば小学生の時だったら中学行ってから困るよとかさ、
うんうん
うん、中学の時だったら高校行ってから困るよとかさ、うん、受験の時困るよっていうさ、うん、なんかその先々考えて苦手なことを克服するという行為が、
うん、
なんかそうか、まあまあそうですよね、この制度で言えばそうですよねってなってる、
うん、そうね、だから得意な分野を伸ばせばいいのにと、
そうだってさ、僕なんかはさ、まあ働き方が働き方っていうのもあるけど、
うん、
不得意なことだったら自分でやらない方がいいのよ、
うん
うん
う
ん、人様にお願いする仕事として振るなり、
うん、
プロフェッショナルに頼るなり、
うん、
システム化するなり、
うん、
何か別の形でね、
うんうん、
していくっていうのが僕はビジネスのやり方だと思っているから、
うん、
そのがいいじゃん、
まあね、
うん、
ああ
僕が仕事をしながらも自分が仕事の中で苦手なことを克服すること、克服当てるね、
当てる
することに時間と労力を使うことって、
うん、
効率的ではないと思う、
まあまあそう、非効率よ、
効率、
うんうん、お願いしちゃった方がいいよ、
お願いしちゃった方がいいじゃん、
うん、
で大体世の中の仕事ってそうやってできてるじゃん、
そうね、だから部署があってね、
そう部署
があって役割があってね、
そうで、うん、外注があって、
そうね、
ってなるわけじゃない、
うん、
税理士さんにお願いしようとかあるわけじゃん、
そうです、そうです、
税理士の勉強しようとはなんないじゃん、
なんないね、うんうん、
っていう感じになってるじゃん世の中っていうか、
まあ、システムとしてね、
システムが、
うん
うん、まあ、会社に入っちゃったらなんか苦手なことも頑張らなきゃいけないのかな、分かんないけど、
分かんないけど、
少なくとも僕は個人事業主でやってる限りは、
はい、
多少自分でもやらなきゃいけない部分ってもちろんあるけど、
うんうん、
でも苦手なことをずっとそれに克服のために時間かけてお金かけてっていうのはなんか、うん、経営としては違う気がしてるの、
はいはい、
うんうん、でもじゃあなんでその訓練を小学校とかでするのかなって気がしちゃう、
そうだね、うん、そのいずれ行くであろう社会は、
うん、
オールラウンダーでは、では、ね、なれという、
うん、
社会ではないのに別に、
う
ん、
そうだね、
うん、
そう得意なこと生かして、だってほら就職する時だってさ、うん、あなたは、うん、やりたいことは何ですかとかさ、
何ですかって聞
くじゃん、うん、さ苦手なんですかってあんま聞かないじゃん、
聞かない、
うん、で苦手なことじゃ任せますねってなんないじゃん、
なんない、うん、
のになぜじゃあそれの準備だと言っている、
はい、
小学校中学校とかで苦手なことがあんまなされて、あなた得意なこと何ですかって聞かれるシーンがあんまりないのかなって、
もうちょっとやってみとかじゃない、今判断するのは早いとかさ。
あ、まあね、
うん、高校大学ぐらいまで行くと、うん、判断してもある程度人格もできてるし、うん、まあ、それだけの時間、うん、理科をやってきて嫌いなんだったら本当に理科が苦手なんだねと、
はいはい、
自分も周りも納得できるとか。
なるほど、まだそ、まあ、時期尚早だと。
それ
小学生ぐらいの時に、
うん、もう理科判断しちゃうのは早いよ、うん、
まあ、
って勝手に大人が思ってるのかもしれないよね。
はいはいはい、うん、なるほどね、
うん、その本人にとってはいやいやいや、もう将来もう未来英語理科は嫌ですって思ってるかもしれない、
はいはいはい、
実際そうかもしれないけど、うん、大人がまあもうちょっとやってみと。
そうね、やってみたら、うん、もしかしたら面白いなっていうところに気づくかもしれないよっていうね。
そうそう、今まだこの分野しか知らないからわからないけど、うん、もうちょっとやってみたら、うん、好きになる可能性も秘めてるでしょっていうことかもしれない。
そうね、まあね、それはわかる、
うん、
そしたら100歩譲ってそれでもいいから、うん、じゃあ興味持ちそうな教え方してって思う。
まあね、うん、それはね、
うん、
だからさっきの話よ、コーチング、
うんうんうん、
どういうの好きって聞いていってあげることじゃない。
そうだね、
例えば理科の中での、うん、理科の何が嫌いでもいいわけじゃん、
うん、
じゃ あそういうところが嫌いなんだったらそうじゃない分野の話をの仕方をするのか、
うん、
分かんない、例えば暗記ばっかりでつまんない、
そうそうそう
とかね。
だってそれこそ理科のをね、うん、その家庭教師で教えてた時に、
うん、
これってこういうことなんだよっていうのを理屈で、うん、理屈っていうか仕組みを説明したら、
うん、
あ、仕組みが分かると面白いねって言ってた
の。はいはいはいはい、はい、
じゃあもう学校で教えてるよそれと思って、
それはそう思うけどね。
そう、だからそのなんだ、水にアルコール混ぜて、うん、なんか火にかけた時に、
うん、
なんか先になんていうの、そのなんか蓋にストローみたいなのをくっつけてさ、
はいはい、
なんかこう要は集めるわけよ、揮発したものを、
はい、
で先に集まる物質は何でしょうみたいな、要はアルコールなわけよ先のとこじゃない、
はいはいはい、
それをさ、なんかアルコールって早く飛ぶんだよみたいな説明した時、うん、お料理する時とかもね、
うん、
そのアルコールって火かけてると、
うん、
お酒入れてるのに、
うん、
酔っ払わないでしょっつって、
うん、
あれってアルコールの成分が飛ぶからなんだよって言ってたら、
うんうんうん、
なるほどってなっちゃ
った
。そういうの分かると面白いって言ってた。
そうだよね、
うん、
ただね、だから歴史とかさ、
うん、
その社会も割とそういう暗記系だったりするじゃない、
うん、
そこもやっぱりその背景が分かったり流れが分かったりすると面白いんだろうね。
そうそうそうそう、
うん、なんか学校はそういう、私は学校のそうなんだろう、教育関係の仕事に一度もついたことがないので、
はい、
その事情も知らないのに軽々しく申し上げては、
うん、そうそうそうそう、もうあの 理想論です、
そうです、
僕が言ってるのは。
そうですよね、理想論なんですよ、
理想論です、
うん、そう、あの
そんなことは現実問題難しいんだよっておっしゃるのかもしれない。
そう、
もうそう、そうなんでしょう、
きっと。もう文章なり何なりがちゃんとこうカリキュラムがあって、心をこういうふうに教えなさいとか。
あるでしょうね。
そう、
でだからその先生方とかは、
はい、
一人では変えられないものっていうのはたくさんあるんでしょう。
そう。
だから僕はもうそんな、それを解決しろとは言いません。
はい、
ただ、
うん、
それがそうなんだな、消せないなって思ってるっていう、
うん、
マイオピニオンを言ってるだけだ。
ええ話や。まあね、そこのことに関しては本当に、
そうだから本当にやるんだったらなんか大元から変えていかなきゃいけないんだろうね、きっとね。
そうだろうね、そうだろうね、もう根付いてるだろうし。
そうで、それを別に僕は自分が動く日もないので、
うん、
別に、
うん、素朴な疑問として、
そう
今
そう勝手に言ってるだけ。
そうだって、そういう
ゲームだもん。
そうなの。まあはい、そうです、
うん、
責任も持ちませんとかそんなの書いてないけど、
書いてないけど、
とりあえず
そう
マイオピニオンとしてね。
そうです、
話をありがとうございます、
はい、
じゃあいってみます。
6番、
6番はあれ、池の話、私これ昨日話したよね、
うん、いいよ飛ばして、
うん、じゃあもう一回いきます。
はい、
2番、アフリカの話。アフリカ縁がないよね。
まあ普通に来てたらなかなか。
アフリカでしょ。
アフリカ。アフリカ
ってどんな国？
レゾウさんとかキリさんとか。
本当に？で言うたので、あ、じゃあじゃあじゃあそれで
い
こう、
はい、
アフリカのトピックはできないんですけど、
はい、
あのそれぐらい私はアフリカという国について存じ上げません。
はい、
まあ、
アフリカって国じゃないんだよ。
あ、じゃあアフリカ大陸。
アフリカ大陸。
あの界隈。
界隈ね、うんうん。
どんな国があって、
うんうん、
どういう人たちが住んでて、
はい、
まあ、 治安はどうだとか政治がどうだとか、はい、気候がどうだなんか暑いんちゃうぐらいしか、うんうんうん、だけです、
はいはい、
でゾウさんがいてキリンさんがいてとか本当そのジャングルなさ勝手なさそれ
サバンナ
サバンナそれ何百年前の話なのかもしれないし、うん、今もそこはあるなのかもしれない、うん、ぐらい私はごめんなさいアフリカについて、うん、存じ上げません、
はい、
なぜなら別に興味がないからです、
はいはいはい
うん、知ろうという意欲がないからですそれは嫌いだとか否定してるとかじゃなくて、うん、より好きなアメリカがあるからだなって、
う
ん、自分の好奇の対象はアフリカにはないんです、
はい、
で、うん、キノコでコスモさんと話をしてたんですけど、
はい、
そろそろ大好きなアメリカに行きたいと思ってるんですね、
はいうん、
で行きたいけど来年行けたら御の字だねと
そうだね
コスモさんが、
うん
まあまあまあコロナさんという存在で、うん、なかなかで特にアメリカでは、
うん、
あのチャイナウイルスだっけ
でトランプさんが言ってるのね、
う
ん、
そうそう、うん、だからそういう意味では中国から発症したウイルスでこんなこと世界情勢がえらいことになったぞこの野郎と、
うん、
いうことをトランプさんが言ってて、
うん、
でそれをあの国民たちも真に受けて、
うん、
中国人国帰れとか言われて、
うん、
それが日本人にも
そう飛び火してね、
うん、
まあもちろんアメリカ人全員がそう言ってるってことじゃないけど、うん、一部のね
一部の
差別的な方が
そう、うん、日本人は全くそういう意味ではチャイナウイルスには関係ないのに、
うん、
日本人さえもターゲットにして
そう
あの帰ると
そうそうそう
おっしゃる方がいる環境の中だと、うん、行くのもまだちょっと考えちゃうよねっていう話をしてたんですよね、うん
はいはい、
で日本と中国全然ちゃうやんと思ったんですけど、うん、今アフリカの話とされて、
はい、
多分私はアフリカという諸国に対してね、
はいはいはいはい、
同じ感覚なのよ
そうだよね、
うん、
だからなんか南アフリカ共和国とケニアと違いを言えて言われても、うん、もう
分かんないの
そうだよね、
うん、その私と私は日本人一応ね、
うん、
なので、
うん、
その中国の人見たらあ中国の顔お顔立ちだなってのが分かっても、う
んはいはい、
向こうは分かんないし、
うん、
一緒じゃん
そうだね
じゃあケニアで例えばウイルスが発症したら、うん、南アフリカ共和国の人は大丈夫なのかって言ったら、うん、え一緒じゃないって思うかもしれない、
うん、そうだねアフリカから来たんでしょあの人っていうね
そう、う
ん
う
ん、
そうそう持ってない本当大丈夫って思ったかもしれない、
はいはい、
その帰れみたいな攻撃はしないとしても、
はいは
い、ってことはアメリカ人からすると、
うん、
中国も日本も一緒で、
うん、
帰れアジアへって言われたら、
うん、
もうそういうことなんだなっていうのを
なるほど、
ね、アフリカの話を語ろうとして腑に落ちました、う
ん、なるほど気づいた、
はい、
はいはいはい、
はい、
ええ話
ありがとうございます
もう一回ぐらいいきます
じゃあもう一個最後にどうぞ
もう一個いきますか、
はい、
3番、
はい、
文字の話
文字
文字
リトリトリーの話
リトリーねリトリーね、うん、そういえば リトリリーって思い出したんだけど
あそっち
最近さ、
うん、
僕あの動画いろんな面白い動画見るの好きでさ、
うんうんうんうん、
世界のやつとか見てたりするんだけど、うんうん、アメリカの面白い動画見てると、
うん、
最近なんかねやたらみんなリタラリーっていうの
どこで
なんか会話の中で リトラリーアイなんとかんとかみたいなさ
リトラリーってリトラリーは本来文字で合ってる
言語、まあ、
言葉
言語的にはみたいな 意味なんだろうけど、うん、なんかねいやマジでみたいな意味なんだって
リアリーってこと
だとか、うん、いやもうマジでなんか美味しいんだけどとかさ、
うん、
なんかそういう時の
にそのリトラリーって使うの
使うのって
あそう
そうなんかやったらみんな言うのよリトラリーって
じゃあきっとそれが今流行りなんだろうね
そう
ピエンと一緒
ピエンと一緒草と一緒
あ草と一緒草生えたと一緒
そうそうそう草生えた
なんだっけ平成レトロでは、
うん、
あのマンモスウレピーと一緒
あそうそうそうそうチョベリグと一緒
チョベリグと一緒ね
はいはい
なるほどねじゃあそれも根付くとは限らないんだ
うんそうだねまあ、うん、そのブームなのかもね今そういうのが、うん、マジなんとかなんだけどとかさ、
うん、
マジやばいよねみたいな多分流れで、うん、ウィルウィリって言ってるんだと思う
あ、じゃあ、マジマンジみたいな感じ
そうだよね、多分ね、うん、ほんとみんな揃ってリタリーばっかり言ってる
それは何老若男女問わず言ってんの
やっぱ割と若めなのかな
あ
多分
じゃあやっぱり現代語ってやつなのね
かな、
うんうんうんなるほど
うん
ええ話や
ん、うんうん、
ありがとうございます、勉強になりました、
うん、
はい、まあこういう感じで、
はい
まあ今何個ぐらいやっただろう、8問ぐらいやった
やったかな、
うん、まあまあ、まあ、うちらは1個にして脱線も多いし、
うん、
飛んでっちゃうからね、
うんうんうんうん、
あれなんですけど、うん、これが60問ありました、
はい、
っていうのをずっとやってられるという、
はい、
うん、なかなかね、
うん、
話さないでしょ、わざわざ
文字の話をね、
そう分かんないです。じゃあ一緒に動画を見てて、うん、そうリテラリーっていうのを聞いた時に、うん、コスモさんがそういえばさ、うん、この言葉最近よく使われててっていうふうに教えてくれるかもしれないけど、
うん、はいはい、うん、
あえて今この雑談の中で、
うん、
文字の話するかって話、
そうそうそうそうそう
そう、だからこの私の中ではね、この、うん、ええー、話やって言うのも好きな、
はいはいはいはい、はい、
なんかええー、話に持ってきたくなる聞いてても言ってても、うん、なんかええ話に持っていきたくなる、
なるほどね、
そうそうそうそうまあこんなことを半年ぶりにね、
はいはい、
させていただいて、うん、すごい楽しいゲームだったので、
はい、
まあ、またうちら話題に変わったらガムトークすればいいんじゃない、
そうだね、
うん、
YouTuber とかもよくこういうカードゲームとかさ
やってる、
やってるやってる、
あそう、
うん、あのなんだ、ははっていう、
あは
は、はっていうゲームだっけ、
はって言って、うん、どの感情の時のは、
そうは当てるっていうゲームね、
なんでっていう時のはなのか、
うん、
とぼけた時のはなのか、
怒った時の
はなのかっていうね、うんうん、昨日コスモさんとやったんですけど、コスモさんうめえよ、
うまいよ迫真の演技で、
演技だったよ、うんうん、ちょっと転職すればと思ったけど
何や小学校の時演劇部だった、
あそうだったの、
そうそうそう、小学校の話
あ小学校の話今いい話やまあこんな感じでね、はい、またあのやってみたいと思うんですけれども、
うん、
まあ、今回半年ぶりにコスモさんと会ってね、
はいはい、
また次次回いつ会えるか分かんないし、
うん、
よく分かんないですけどね、
よく分かんないですけど、
う
ん、
まあ、会いたい時に会うことにします、
うんうん、
まあ、そんなこんなでまたこう気が向いたら、
うん、
アップね、うん、ポッドキャストとアップしたいと思いますので、
はいはいはい、
皆さんもね残暑まだまだ厳しいと思いますけれども、
はい、
お体に気をつけて熱中症に、
そうでございますよ、水分たくさん取っていただいて、ちゃんとクーラーつけていただいて、
はい、
はい、
ね、それであとまあそのコロナも含めてね、
うん、
もうお体に気をつけていただいて、う
ん、はい、
あのハッピーライフをどうぞお過ごしください、はい、これ47回目だったっけ、
そうかな、うん、そんなもんかな、
じゃあ次回48回目でお会いいたしましょう、
はい、
それでは皆さん
さようなら。